さあ今回は南アルプスのふもと緑豊かな山林に昨年オープンしました白州テラスキャンプ場バイビラーズにやってきました。運営をされているビラーズ株式会社代表取締役小宮山和正さんとキャンプ事業部統括マネージャー水沼英二さんにいろいろお話を伺ってまいります。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずは水沼さんにお伺いした方がいいんでしょうかね、はい、まずはこの周辺なんですけども場所をちょっとご説明いただいてもよろしいですか。
南アルプスの名峰貝駒ヶ岳黒洞根登山口から約25分の位置に、あります山林を開拓しましてそちらに、白州テラスキャンプ場がございます。
もう本当にあの道中なんですけど山林の中というかいやいや山林森みたいなそんな感じですよね。
そうですね、はい、
これ今開拓なさってるってことなんですか。
そうですね、もともとはただの山林だったんですけれどもそれを、みんなで協力して開拓してテラスを作って広げていったっていうような背景があります。
場所柄的には大河原宿の方が20号線の方の近く、そこからまあずっと山の方に向かって上がってくるというふうに考えてもよろしいんでしょうか。
はい、その通りです、
はい、この辺り標高ってどれぐらいになるんでしょう。
標高はだいたい700メーターぐらいになります。
じゃあ結構涼しげな。
そうですね、はい、
今もちょうどあの本当にあの森の中といった感じなんですけども影に入りますと本当に涼しいですよね。
そうですね、甲州街道から入るんですけれどもそこからだいたい 3,4 度変わるかと思います。
さあそれではですね小宮山さんの方にお伺いしたいと思うんですけれども、小宮山さんが代表を務められますビラーズ株式会社、はい、こちらについてお伺いしたいんですが、
はいはい、ですねコンセプトとしてはもう家族に楽しんでもらうということで、約6年前に、この会社を作りまして、
はい、
で先駆けとして、クライミングの、ジム、まあ、ジムといってもなかなかやっぱりね、やっぱりクロートさんが多いんでボルダリングっていうのはですねなかなか取っかかりづらいと思うんですけど、そんな中をなんとかしてやろうと思って、カフェ、おしゃれなカフェを併設して、はい、それで、始めたっていうのが、まず会社の生い立ちになります。
あ、では一番最初はまあスポーツクライミングのボルダリングから入ったっていう感じなんですか。はい、そう、確かにあのボルダリングのジムっていうのはたくさんありますけど、はい、もうボルダリングが好きだっていう方しかちょっと敷居高いかなみたいなところがあるんですけど、はい、カフェがあるとやっぱり入りやすそうですね。
そうです。で、よく見かけるのがやっぱりお子さんは頑張ってクライミングやってお父さんはちょっとお仕事したいとパソコンやりながらあのお茶を飲んだりっていうのよく見かけますね。
ということは割とキッズの育成なんかにも力を入れてらっしゃる。
そうです。実は今も大会のキッズコンペをやってまして今予選、がそろ予選で、通過する、子どもたちがそろそろ出てくるっていうような時期ですね。で8月11日に決勝です。
なるほど、
はい、
そういう意味ではスポーツクライミングはねもう本当に昨年行われました、東京2020オリンピックで本当に日本勢が大活躍しました。もうじゃあもしかすると小宮山さんところのジムから次のオリンピアンが生まれるやもしれぬと。
そうです、その方十分あると思
いますそれを目指して
スクールにもですね、はい、すごく力入れてまして、
はい、
で今2店舗ともスクール生どんどん増えてまして、
はい、
で本当にね、みんな頑張って大会目指してやってるっていう感じです。
なるほど、
はい、
そのあたりもう少しお伺いしたいと思いますけども、はい、そのボルダリングのイベントなんですけれどもやはりキッズのイベントが中心だったりするんでしょうか。はい、
そうですね、キッズが中心になってます。はい、はい、
そのボルダリングの魅力っていうのも教えていただきたいんですが、
ボルダリングってすごく考えれば考えるほど、登れるっていうふうに思ってまして、やっぱりちゃんと考えないと登れないっていうところがやっぱり、他のスポーツでもそうだと思うんですけど特に、顕著に、現れてるスポーツじゃないかなと思いますね。
筋力だけではなく本当にあのクレバーなスポーツですよね。
はい、
なぜ私はこんなに一生懸命語ってるのか、リスナーの皆さん忘れてませんか、私はあのスポーツクライミングの一応自分で言うのもなんですが実況の第一人者ですよワールドカップ喋ってますからねまあそんな中ではやっぱりボルダリングっていうのはこの場所でも何か考えてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、近くに白州ボルダーっていう、 岩、本格的なですね、岩を、登るところがありますので、そこにですね、子供たちを連れてったり、サマーキャンプが開催されるんですが、その中のコンテンツとして、岩に連れて行って、体験してもらうということを予定してたりします。
いいですよね、はい、通常のボルダリングだと本当に、ホールドっていうね、はい、まあ、形状があるものを人工の形状を、まあ、各選手っていうのは掴んだりをするんですけども、はい、本来は、まあ、ロッククライミングという自然の、まあ、造形物のところをどう攻略していくかっていうところですから、それも合わせてやってらっしゃると。
そうです。
この場所にこの、はい、キャンプ場をオープンさせた背景とか思いなんかも教えていただきたいんですが。
そうですね、ちょっとそれちゃうかもしれないですけど、やはりちょっとコロナ禍っていう中で、やっぱりボルダリングでどうしても室内やったり、まあ、するんですよね。ですのでやっぱり会社のコンセプトとして家族を楽しませるっていうコンセプトでやってますんで、まあ、キャンプ場であれば、まあ、密にならないかなということで、もう一生懸命スタッフ全員で山を探しまして、
はい、
で、ちょうどいいところにですね、まあ、この場所に、まあ、山が、交渉して買えることになったんで、はい、でもこれは買おうということで、見ずに買いました。山を見ずに、
ごめんなさい、もう一度お伺いしてですか。もう一度お伺いして、どうやってお買いになった。
ですね、具体的に申し上げると、はい、インターネットで情報だけ見て、はい、でもう見に来るうちにもう多分売れちゃいますよって言われたんで、はい、じゃあ買いますって言ってそこで買いました。
大丈夫なんです
か。もう社運をかけてたんですけれども、はい、まあ、ただこのチャンスは逃せられない、逃すことはできないと思いまして、
はい、
もう即決で買いました、
はい、さあ実際に買ってこちらの方に来られました、はい、その時は第一印象どんな感じだったんでしょう。
第一印象は、閉まったと思いました。
それはな
ぜっていうのは、はい、本当に山しかないんですよ。
確かに今はいろいろなところのサイトあったりもするんですけど、
そうなんです、
結構斜面も急ですよね。
そうなんです。それでまず水があるのかどうかわからない、
はい、
で電気が来てるのかもわからない、インターネットなんてここ来るのかなみたいなですね、まあ、そういう状況だったんで、あとは、道路と土地が接道してなかったんですよ。
ということはそこも切り開いたと。
そこも切り開いて、持ち主さんを探して、はい、で交渉してそれでやっと、営業できるっていう、状態になったわけです。もう道もついてなかったんです、この山は。
じゃあ徐々に徐々に本当に自分たちの手で開拓されたと。